マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックでいつもなら固めるんですが、
はい、あれあれ
あれで、もうあの先月から続いている20世紀シリーズ、あ、21世紀シリーズでやっておりますので、
あ、2人ゲストなしの、
ゲストなしの、
あ、そうですね、
すいませんが今月も来月も建国記念日ですけど、お休みだということで、
はい、はい、そんな感じですね。はい、まああのよくあった、今までもあったもんね。
あったあった。
あったね、
それ、うん。それはそれで僕らは楽しいんですけどね。
うんうん、ゲストもね、今日もね、あの、うん、予定してた方、ね、
そうそう、
いらっしゃったんですけど、ね。
スーパースター呼ぶ予定だったんですけど。
そうですけどね。あの、今頃東京にいるんだっけ、
イベントが入ってしまって、なんかやっております、
ね。あ、そうだ。うん、
で、前回、前々回は、まあ、はい、本の話を。
あ、やりましたね。はいはいはいはい。
今回も、あの、どういう感じでいくって、麻婆から提案があって、うん、映画やドラマの話をしようと。
映画とかね。うん、まあ、本も、含めてね。
ああ、そうそうそう。うんうん、まあ、何でもいいですよ。
何でも何でも。
皆さんに紹介したい、僕らが、あ、はい、あの、インスパイアされたものを、みたいな感じで、
そうですね。
やるんですが。で、曲もですね、うん、まあ、ゲストが1曲選んで、僕らが1曲ずつで3曲流してるんですけど、うん、まあ、せっかくなので、あの、ミュージック番組ですから、
はい、
僕らが2曲ずつ選曲してるので、
あ、
早速、ターボーの曲からいっていいですか、
はい、
珍しいパターンで。うんうん、We Are the World。ね、
はい、
あの一回流したことあっても、うん、ポップスが伝説になった日というあの、番組もできるぐらいのあれでしたけど、うん、We Are the World から、25年ぐらいかな、うん、経った時に、
うん、
まあ、ハイチの地震があって、
あったね、
ね、うんうん、その時にまたあのオリジナルメンバーを中心に、
オリジナルメンバー
立ち上がったんですけど、もちろん、マイケルも亡くなってるし、オリジナルというわけにはいかない、
あ、なるほど、
いかなかったんだけど、あの新しいメンバーも割と素晴らしくて、
うん、
で、マイケルが、マイケル・ジャクソンがあの担当してるところはジャネット・ジャクソンが当時は参加してなかった、
妹さん、
そうそうそう、うんうんうん、あの一緒にデュエットしてるような感じだったりとか、うん、まあ、当時多分花形だったセリル・ディオンが来たりとか、
あ、なるほど、
大御所だと、トニー・ベネットが来たりとか、そうそう、
トニー・ベネットもう亡くなったもんね。
亡くなったもんね。
ご存命の時だね、
う
ん。
で、あとは、こう、ラップ系の人たちがこ
う
結構いっぱい来てて、
ね、
それもいい感じだったので、早速。
時代を感じますね。
聞いてください。We Are the World の、インハイチです。はい。はい。2010年に起きたハイチ地震で、うん、あの、本当に、リリースまで地震起きてから1ヶ月もあの経たないで集まった We Are the World のメンバーと新しいメンバーでやった We Are the World、25っていう題名なんですけどね、 We Are the World から25年後という設定で、
あ、
うん、で一番最初に歌ってたのはジャスティン・ビーバーなんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、
いや知らなかった俺、まず、
あ、俺もなんかラジオで流れてて、うん、あれと思って、
あ、そうなんだ、うん、へえ、そっか、なんか雰囲気は変わんないよね。
雰囲気変わんないね。うん、
なんか、あ、ここマイケルだったなとかさ、
うんうん。でもラップが入ったりとかね、ちょっと新しく
な。
新
人ーパーがいたけどな
とか、ね。あ、そうそうそう。
ハイチね。で、2010年って言ったら、2011年は我々じゃん。
うん。
ね、
東
日本大震災、ね。
そうそうそう。うん、だから、あの時も、あの、来月俺流そうと思ったけど、チャリティーでこんなのいっぱい出てるんだよね。日本でも。
え、知らない、
あの、
あ、まあ、知ってるかもしれないけど、
うん
うん、ね、
あの小室ファミリーが集まったりとか、
ね、ああ、
あとはね、広島があの原爆のあれで、
うんうん、
もうだいぶあの80年代だけど、うんうん、あの10年間広島でコンサートやってて、
うん、
あれはホークのメンバーとかが
集まって、ああ、広島な、はい、うん、私は拓郎とかな、
そうそうそう、うん、その都度曲は作っていてみたいな感じで、
なるほどね、うん、いやいやだからやっぱこ、でもこの曲ってやっぱりなんかこう流れた瞬間、
うん、
チャリティーしなくちゃって
感じ、チャリティーしなくちゃって感じ、
感じになるよね、
なるよね、
なんかしなくちゃっていうね、
その気持ちを思い出させるね、
するよね、うん、だからね、どうせならもうこの曲借りてね日本人もやればいいじゃん、
ね、やったからね、
日本語でね、
うんうん、そうだから、その1年後のあの 3.11 があった時って、
うんうん、
なんかちむどんどんしたじゃない、あの 津波で車が流されていくのを見て何かできないかなみたいのは、
あったよね、やっぱりね。あれは俺は昼だったから病院で見てたな。土曜日だったかな、金曜日だっけな、忘れたけど、
そうだったね、俺出先にいてこう名護の人と会ってたんだけど、もう名護戻る、早く戻るな、津波来るからっつってから北欧の道路、あんな話をしたのを覚えてます。
あれからだってもう15年、すごいね、
すごいね、
ああそっか。いやこの歌もあれでね、歌い継がれたっていうのか、
ね、そんな感じで、ね、YouTube でぜひ皆さん見てくださいね。映像も楽しいです、
でもこの歌が流れるってことは何か災害があったってことだから、まあいいことではないって言えばないけど、自然災害だからね、人災だけを起こさないようにしたい、ね、人災ね、本当にね、起きそうだけどね、
起きそうだけどね、起きてるかもしれないしね、起きてる
かもしれないしね、いやいやいやいや、はい、
じゃあ今映像の話が出たので、麻婆まず映像から入りましょうか。麻婆
僕ね、映像だから映画
、はい、
2025年に見た映画でね、俺ベストはねやっぱねシビルウォー。
またメジャーな映画持ってきて。
あれじゃないよ。なんだっけ、マーベルじゃないやつ。
あ、マーベルじゃないやつ。
マーベルじゃない。シビルウォー、アメリカ最後の。
なんか、アメリカで内戦が起きる映画で。
そうそう。そう、シビルウォー見に行った人がさ、なんか見に行ったけど、なんかつまんなかったって言って、マーベルだと思って行ってるから、こうね、
あれ映画館でもやったんだ。
俺
サブスクで見たから、
あれがやっぱり面白かったんだけど、僕がね、今日紹介したのはそこに流れ使われた音楽、なんかね、映画は映画でいいわけよ、で音楽がね、非常にね奇妙だったんだよね。
面白い、
なんか最初の一曲目からなんか、あれ、えっていう感じの。
俺印象に残ってないな。
なんですよ。で、それが始終、ずっと最後までなので、あ、これでやっぱりなんか意図があるなと思ってさ、ずっとそこで流れてる曲をね、全部ピックアップして調べて、で、欲しいもの買って、みたいな。まあ、要するにもうおじさんだから買うわけよ。すぐ物理的に。手に。
いい、わかる。わかりますよ。
面白かった。でも、映画自体は面白かったです。ロードムービーになってるんだけどね。アメリカが内戦が起こって、それを取材する、大統領に取材取るって言って、4人のジャーナリストが旅に出るんだけど。
そうだよね。なんか、
それ、ロードムービー、旅に出る、ムービーって結構好きなんですよ。
ああ、ロードムービーね。
その中で若いね、女の子、駆け出しのジャーナリストがだんだんこう、一人前、一丁前になっていくっていう、いうような、そういうストーリー、簡単に言えばそういうストーリーなんだけど、なんかいいなっていう。
これ見に行こうと思った衝動はどこにあったの？
いや、もう、話題になってたし、最初から、マーベルじゃないなって。
ちょっと見に行ってみるか、みたいな。
そう。で、期待以上だった。最後の戦闘シーンなんてもうめちゃくちゃすごかったし、で、最後の、オチっていうかな、最後のオチもね、すさまじかったけども、ここまでやるんだと思って。
なるほど、
これネタバレしない方がいいよね。
そう
途中でもいろんなシーンがあったりとかね、奇妙なシーンがあったりとかね、ちょっとね地獄の黙示録を思い出したんだよね。
ああなるほど、ね、
地獄の黙示録もほら勝つ大佐を探すためにずっと旅していく話じゃない。あれをちょっと思い出したりとかして、
もしかしてその奇妙なっつってたら、その奇妙な音楽持ってきたの今日。
そうなんだよ。
いいね。いいな、いい流れじゃないですか。ちょっともう曲続いてますけど、聞かせてくださいよ。
いい。じゃあはい。スーサイドっていうですね、バンドで、1970年代ぐらいなんだよ。それのね、ロケット USA という曲です。どうぞ。
はい。
はい、スーサイドでロケット USA でした。
なんとも言えない、この。
いつサビ入んだよ。
いや。
いつ盛り上がるんですかっていう感じでね。
独語感というか、聞いた後感っていうんですかね。なんていうんですかね。
ちょっと中毒性があるというね。
まあ、この、 流してる間、麻婆と話してるから、かなりのアンダーグラウンドと。
これニューヨークの、あ、鋭い。これニューヨークのアンダーグラウンドシーンなんですか、出てきたんですよ。だから、あの頃だったら、ベルベットアンダーグラウンドとか、
はいはい、
ああいう人たちで、うん、あの、の中から出てきたやつなんで、うん、なんか一癖も二癖もある。うんうん、ちょっとイギリスとはちょっと違った、なんかこう、
ね、
ドラッグとかそういうのに匂いもするっていう、う
ん、イギリスはあの頃はパンクに走るみたいな感じかな、
パンクのあとその前のと、
その前ぐらい、
前ぐらいですからね、うん、まあ、グラムロックかもしれないけど、まあ、うん、でもどっちかっていうとパンクに近いですよね、こっちに、
うんうんうんうん、
インダストリアルミュージックとか、うん、もう本当80年代のイギリスのこんな音楽があったんですよ。
あ、そ、 めっちゃ
先取ってる、
中毒性になるね。
中毒性だよね、これね。ずっと聴いて、
そう、
もう1時間ぐらい同じの聴いていただいて、
本当にトランス状態になりそう。
もう やばい、うん。このぐらいでいいと思います。
はい、ありがとうございました。
これぐらいです。
あ、で、ターボエが、
うんうん、
ターボエが、あの、うん、社会人1年生か2年生ぐらいの時に見て、うんうん、まあ、同じ境遇、のこのまあ、青春映画みたいなもんなんですけどね。
いいね、青春映画、
あの、うん、だったんだけど、セントエルモスファイヤーって知ってる？
懐かしい、なんかピーターソンだよ
ね。そうそうそうそう、あの大学生、ど、あれ
懐かしいな。
それこそどこの大学だ？ちょっと待って
よ。分かんないけど、うん、西海岸、
うん
うん、だったかな、分かんないけど。
どこだったかな。うん、
いや懐かしいよ、
先輩。ジョージタウンだ、ジョージタウン大学、
うん、あ、ジョージタウン、ああ、うん、
ジョージタウン大学を卒業した6人の仲間が、うん、まあ、いろんな個性ある仲間たちが大人になりきれず、うんうん、というので、うん、あの、まあ、まだ全然若い頃のデミー・ムーアとか、
うん、ああ、そうだね、
ロブローとかが
出てて、ああ、ロブローとかね、出てたね、
で、
あの恋やりのね、別れるんでね、
そうそうそう、ね、自殺騒ぎあり
のありのね、うん、うん、なんかちょっとあのどちらかどちらかなんかあのヨステビテみたいな若者もいたりとかね、
横連覇アリーの、
うん、
浮気アリーノみたいな、
あの頃はなんか同じような映画が結構あったような気がするな。
あったね、うん、あの若いね、あの青春スターたちが
群像劇みたいなね、
うん、いっぱい出てきたというのですね、
うんうん、そうだね、うん、あ、懐かしいね、うん、
でこの今日流さないんだけど、うん、この映画音楽もデビッド・フォスターが、あの割と印象的な綺麗な曲流していて、
うんうんうん、
あれもなんか懐かしいんですけど、
うんうん、
まあ、あの、そうです、かなり。
大体、群像劇ってさ、うん、日本だったらなんだろうな、あの、まあ、ヒポクラテスたちとかさ、
うん、
あと、なんだっけ、あの、浜田翔吾が歌った愛という名のもとにだった。
ああ、そうそうそうそう、これはまさにこの映画を、あの、野島伸二が。
なんだっけ、愛という名の、なんだっけ。ちょっと忘れたけどな。
俺も忘れたけど。
ああいうの出てくる、あ、男女7人とかも一応群像劇ですね。あれならとさ、俺はこのタイプだなってさ、いう感じになるよね。
うん、俺この群像劇、俺とっても大好きで、うん、最近、まあ最近ではないけれど、うん、あの、ニューイヤーズイブっていうのがあって、
はい、
まあ、20名くらい出てくるんだけどね。
ちょ、多すぎだよ、それ。
その、
20名多いよ。
その人たちの、そのイブの1日とかさ、なんか そんなの追っかけたのがあって。
あ、そうなんだ。うん、ニューイヤーズイブ？
ニューイヤーズイブ。めっちゃいい映画よ。いい映画。
アメリカの映画？
アメリカの映画。
あ、そうなんだ。
で、この監督がこういうの得意で、うん、まあ、こういうの2、3本撮ってんだけど、うん、ちょっと監督の名前覚えてないけど。
あ、そうなんだ、うん。ニューイヤーズイブか。
ニューイヤーズイブ。ぜひ。見て、
なるほどなるほど、セントエルモスファイヤー懐かしいな、うん、
よかった、知っててくれて、
うん、いやいやいやいや、うん、この手の映画結構好きだったよ、
うん、
うん、なんかあれが出てきたのもなかったっけ、あのほら、あのミッションインポッシブルのあの人の名前なんだっけ、
トム・クルーズ
がそういう群像劇に出てきて、ちょい役かなんかで出てき
た、マグノリアのなんとかかな、なんか、
あ、そうなん、うん、
まあ、トム・クルーズちょい役で出た方が面白いんだよね、
あ、そうだ
そう、映画、まあ主人公もいいけどね、大作で、
うん、そうだよね、こういう映画、うん、そうだな、最近ね、アメリカからではあまりなくなったような気がするけどね、
ね、
うん、うん、その後対策にスピルバーグとか
が出
てきてね、
そうそうそう、
対策とかがあのバックトゥーザフューチャーとかああいう感じになっちゃってね、うんうんうん、なっちゃってって別にいい悪くはないんだけど、うんうん、こういうしみじみしたのも良かったよね、うんうん、
バックトゥーザフューチャーといえば最近去年か、うん、あのなんか IMAX っていうのなんか、
うん、お、はいはいはい、
あれでリバイバル上映して、
うん、沖縄で、
もう日本全国でめっちゃヒットしたらしいよ、
あ、そうなんだ。だ
から1週間ぐらいしかやらなかったんだけど、うちの職員が見てきて、もうすっごい面白かったっつって。
俺ちょっとさ、最近ついていけないんだけど、その IMAX っていうのは、こう席が揺れたりするやつだっけ？
そう、IMAX がそれかはわからないけど、俺はそのイメージで今喋っているから、IMAX が正しいかもわからないけど、席が揺れたり風が出てきたりするやつ、
ね。水が飛んできたりとかね。
そうそうそうです。もうおじさんだからごめんね。
俺わかんないんだよ。そうそうそうそう。普通に行っちゃうからね。別にそれだから行こうという気はないっていう。うんうんうん。バックトゥザフューチャーか、うん。あれも良かったよな、う
ん。あとはなんかドラマではある？
ドラマ。
うん、
ドラマか。ドラマ。で、テレビドラマ？
まあまあまあ、なんでもいいんだけど、うん。映画とかドラマとかって言ってたから。
あ、ドラマ。うん、いや、また、持ってきたのあるよ。うん。うん、
それ、持
つ。曲の前、曲行くんでしょ
う？あ、曲行っちゃおうか。
うん、
じゃあ、はい。はい、曲、もう、あっという間ですけど、もう一曲行っちゃいます。今日、うん、スピッツ持ってきました。
お、うん。
しかも、本当にここ2、3年前に出たスピッツで。沖縄に来たんで、コンサート見に行ってても超面白かったんですけど、うんうん、でスピッツの最新アルバムの中からですね、うん、秘密スタジオというアルバムを出したんですけど、
はい、
その中の超マイナーな曲です。題名は、お化けのロックバンドっていうんだけど、
うんうん、
スピッツが自分自身たちをお化けに例えて歌っているわけ、
うん、はいはい、
で、まあ、ボーカルが普通歌うじゃない、
うんうん、
じゃなくてそれぞれをお化けに例えて自分たちのことを歌ってるから、まあ、スピッツ4人いるんだけど、うんうん、4人がそれぞれ歌ってる、
うん、ああ、なるほど。
で、何がいいって、みんながみんな歌うまいわけじゃないから、
ああ、なるほど、うん、
それ下手な人もいるんだけど、
あ、なるほど、
だけどなんか、まあ、よく聞いてると味がありますので、ぜひ聞いてください、
はい、
お化けのロックンロールバンド、
はい、
はい、スピッツでお化けのロックンロールバンドでした、
はい、まあ、なんかノリがいいね、
うん、メンバーのみんなが、まあ、子供の頃になんで音楽に目覚めたかというシーンを歌っていて、うん、
あ、なるほど、
うんうん、でドラムの子がバケツを拾ってきて叩いたというのがあって、あ、で、まあ、俺の感覚の中ではスピッツのドラムってすっげえうまいと思ってるんだよね。
ちょっと待って、ちょっと待って、うん、俺もドラム、バケツ拾ってきて叩いてたけど、
おお、すごいね、
全然ドラマーじゃないんです
けど。いやでもあれじゃないですか、サックスマンじゃないですか。
いやもうどこで違ったのかなっていう、うん、
ドラムには弾けなかったな、うん、やっぱなんかギター弾いてればモテるみたいな感覚があったから、
なるほどね、うん、ドラム、そうだね、ドラム普通ギターだよね、
うん、
うん、ボーカルは難しいからね、
ボーカルは
難しいからね。いやいや、だから各人のね、うん、歌唱力って言ったらもうみんなうまい、
まあまあね、うまい、今聞いたらうまいね、
うまいよ、うんうんうん、でちょっとこう茶化してるとこもあるじゃない？
あ、そうそう。
ちょっと俺はこう、平べったく歌うみたいな、
ね。うん、だろうね。
うんうんうん、
もうなんか本当に、楽しんでる感じは伝わってくるよね、自分たちで。
そう、うん。確かに確かに。バンドを楽しんでる感じね。うん、
ね、
うん、なるほど。あ、これ、いつ頃の曲なの？もう本当に最近？
あ、これ多分、去年か、一昨年ぐらいに出たアルバムかな。
もうほやほやだ。
うん。一昨年に見に行った記憶がある。去年ではないの、一昨年見に行ったので、
うんうん。
で、この、お化けのロックンロールバンドっていうのをモチーフにした T シャツがあって、うん、それをすぐ買いました。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。もうスピッツもだって、もう30年近いんじゃない？
まあ、近いよね。
ね、うん。
スピッツ、大きい会場でやらないんだよね。あ、スピッツって。
あ、そういうポリシーがあるんだ。
うんうん、
あ、じゃあアリーナとかでやらないんだ。
あ、そうそうそうそう。
あ、やっぱりバンドっていう、
そう、
あれだね。
市民会館レベルでやるみたいな。
あ、そうなんだ、うん、あ。それポリシーだよね。うん、
で、うん、
へえ。
何コロナかな、なんか分かんないけど、それで一回、うん、延期になったんですよ、沖縄公演が。
うん、
で会場取れないって言ってから、
うん、
それでコンベンションセンターで結局やったんだけど、
うん、
こんな広い会場でやらせてもらっていいんですかみたいな、あんなビッグバンドがそういうことを言ってましたよ。
うん、あ、いや、ポリシーがあるんだろうな。
ポリシーがあるんだろうね。
あ、
で、あとはまあ地方もあるんだよね、彼ら。俺、スピッツ、もう一回だけ見たことあったんだけど、うん、あの時名護市民会館で見たからね。
あ、そうなんだ。
うん、
ああ、 いやだからポリシーなんだよ、うん、あのやっぱりあのこういうなんていうの、旅して回るロックンロールって、あ浜田翔子とかさ、
あそうそう、ね、
あの手の人たち、一連の人たちいるじゃない、
あ、うん、
大きいところでやらなくて、
あそう、ね、
本当にいま、うん、だに年間50カ所とか回ってるとかさ、
うん、浜翔はあれだもんね、旅するロックンローラーという肩書きだからね、
うんうんうん、ああいうやっぱりある意味尊敬するよ ね、
うんうん、あとは達郎が大きい会場でやらないのというね、
あれはね、あの、うん、彼はもうオートマニアだから、
オートマニアだから、ね、
とにかく音がちゃんとまとまらないとっていうことがあるからね、うん
うん、そんな感じでございました。
いや、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ私はですね、うん、映画なんですけどね、
うんうん、
映画はね、あのちょっと古いんだけど、あのノーマレーって映画知ってる？
ノーマレー、うん、あノーマレー、なんかわかるよ、聞いたことあるよ。
ノーマレーってもうね、1970年代の映画なんだけど、うん、いいんですよ。これあのサリーフィールドっていう、
ああわかった、
女優さんが、
わかりました、
あの出てくる映画で、うんうん、あの田舎町であのロの工場であの組合を作るっていう、うんうん、まあざっくりとその話なんだけど。うんうん、あのまあ、それがメインじゃなくて、うん、あのそれアメリカの田舎町に住むことの、うん、まあなんていうかな、こうあの寂しさと楽しさと、
うん、
こうなんかこう虚しさと、
うん、
あのしみじみ出てくるわけよ。
うん、
昔そういう映画結構あったんですよ。
あったね。
あったんですよ。
うんうんうん、
あのでみんなトレンディーになっちゃって、うんうん、都会のエリートのスーツ着た人たちの劇がなっちゃったんだけど、
うんうん、
そういう田舎に住む人たちのこの気持ちっていうの映画、70年代とか80年代の初めとか結構あったんですよね、
うんうんうん、
で、その中のまあ一つだと思うんだけど、うん、すごくね、あのそのまあ、あのサリーフィールドって、まあ、あの女優さんなんですけど、
はいはい、
もう結婚もし子供もいるような、うんうん、もうそういう人だけど、うん、だけどやっぱりこうあのその街の中では結構最近バシってるっていうか、こう、
うん、
割とこう、あの、先駆的なこの気持ちを持ってるんで、うんうんうん、でも田舎に住んでるからもうそれは出せないっていう。
なるほどね、
うん。そこにやってくるのが、うん、もういつものパターンだけど、うん、誰かがやってくるわけですよ。うん、あの、都会の匂いを。
ああ、なるほど。
で時代だからね、それはだから、あの、左翼のね、あの、あれなんですよ、そういう組合を作る、組織するような、
うんうん、
オーガナイザー、あのオルグ、
はいはい、
最後のオルグがやってくるんですよ、若者、
うんうん、
それやってきて、で、それ飛びつくっていうかさ、そういう新しい考えの人たちとか、うん、外の人たちに、サリーフィールドは飛びついて、
うんうん、
いろんな話聞くわけね、
はいはいはい、
あ、こういうふうになってんだって、あ、うん、私たちがこう、工場で辛いのは、組合がないからなんだ、みたいな、
うんうん。
で、そういうふうに、最初はこう、労働運動なんだけど、だんだん、こう、恋に、恋に来るわけよ、恋に。ね。で、まあ、あの、そう、あの、一夜のね、
うん、
あれもあったりとかするわけよ。
うんうん、
ね、うん。あったりするわけよ。まあ、それはね、もう決まりなんだけど。
はい、
で、それで、だけど、その、オルグはさ、
うん、
もうそこで組合作ったらその仕事終わりだから、去っていくわけよ。
なるほどね、
要するに、左翼のそういう、オルグっていう人たちがいるんですよね。
うんうんうん
う
ん、
でそういう人たちは地方を回って、そこに組織を組んだら仕事が役割で終わって去っていくんですよね。
うん、
で、サリーフィールドは、だからそこに、ね、ある一定期間だけの、この、自分のこの、こう、田舎から出れない気持ちをそこでこう、ね、男の人たちと関係を持つことによってこうやってたんだけど、やっぱお別れの時が来て、
うん、
で別れるんだけど、その別れるシーンもね、まあ、すごくね、まあ、あのネタバレだったけどね、うん、まあ、誰も見ないと思うから、ネタバレしてもいいんだけどさ、すごくいいんですよ。なんかこう虚しい、なんかこう虚しいんじゃないな、なんかこう切ないなっていう、
うんうん、
そういうのがね、いいんだよね。だから、うん、その手の映画はね、例えばランニングエンプティーってね、うん、約束の時って、あの、リバティ・フェニックスが出てるのがあるね。それはね、お父さんとお母さんがね、
うん、
爆弾犯だよ、それこそ。
本当
爆弾犯の娘ってこの間紹介したけどさ、爆弾犯で全国を追われてるんですよ、
うん。
で、警察からいつも逃げなくちゃいけないっていう。うん、で、子供たち連れて、アメリカ全国を逃げ回ってるんだけど、うん、そこ で、子供がリバティ・フェニックス で、リバティ・フェニックスもだんだんこう大人になってくるわけよ、
うんうん。
で、ずっと逃げてばっかりいられないので、 でそこで、ね、音楽に目覚めて、僕はお父ちゃんお母ちゃんから離れて音楽の道に行きますって言って別れるんだけど、
うんうんうん、
その別れのシーンもね、でお母さん、お父さんのお母さんたちはもう警察に捕まるから、じゃあ俺たちは次の町に行くぞとか言って行って行くんだけど、うん、俺はここに残って勉強するって言って、別れのシーンがまたね、うん、切ないんだよこれね。
なるほどね。
だからああいうね、あのこう時代だよ、やっぱり、うん、左翼の爆弾犯とかさ、
はいはいはい、
オルグなんて今いないじゃん。
オルグなんか聞かないね、もうね。
聞かないでしょ、うん、そういう人たちがいて、うん、そういう人たちがこう町に、田舎町に来て、ちょっと、こう、文化の香りとか、ね、都会の香りをこう、まあ、振りまいて、って言ったらすごいダサいんだけど、
うん、
で、そこの町の人たちが少しちょっとこう、ざわめくみたいな。うん、だけど、去っていくったらまた戻るみたいな、うん。そういったのがね、で、これで一緒についていっちゃったりとかするとつまんないじゃん。
うんうんうん。
ね。で、つくっついていかないでもう残るんですよ、町
に。
そこの、この覚悟というかね、
うん、
それもいいし、うんうん、だけどやっぱり私の揺れるこの心をどうしてくれるのみたいな感じのもいいし、う
ん、なるほどね、やっぱ、いや、あれだね、あの、さっきの話からもそうだけど、うん、あの見たくなるね、
見たくなる
ノーマレーとか、あの、うん、シビル号とかやっぱ聞いてると、
うん、ノーマレーはね、いいな、なんかな、うん、もう本当にあの、うん、
今って映画見るの、あの割とサブスク入ってれば簡単じゃない。
サブスクでやるかも。
ネットフリックスとかさ、あのアマゾンプライムとかさ、まあユーネクスとことか、あの全て入ってるとかの人はいないと思うけど、だからでも割と多くの家庭で入ってるから。
だからあの頃の映画ってほら、ロッキーにしろ、うん、サタデーナイトフィーバーも、うん、要するに大ヒットしたけど、
うん、
あのロッキーだってあのこうしがないさ、
うん、
あのその酔っ払いのさ、こうあの、うん、イタリアのこう種馬みたいな、
うんうんうん、
ボクサーがさ、そういう貧しい世界の話、
はいはい、
でサタデーナイトフィーバーも土曜日の夜だけは、うん、もう俺は主人公だみたいな、で他の日はもうなんかもう本当
そうよね、
ブルシッドジョブやってるわけよ、
うんうん、
そういうのちゃんとあの描いてっから、
うんうん、
なんかその後に出てくるトレンディードラマっていうのは、うん、ほらなんかもう匂いもしないわけよ、
確かにね、
う
ん、
そういうあの生活の匂いが全然しなくて、ワインとかさ、
うん、
今日のディナーはどこ行くのとかさ、
うん、
もうそういう話ばっかりで、うん、ちょっとね、あの当時はおっと憧れちゃったけど、
うん、
なんか今見るともうちょっと恥ずかしくて見れないなっていうのがありますよね、うん
う
ん、でいいじゃん。
どうぞどうぞ。
で、曲なんですけどね。
うん、
いい曲いっちゃって。
いい曲いっちゃっていいですよ。
で、もちろんその、うん、あの、ノーマレーで。
ああ、さすがだね、持ってき方が。
いや、フィーチャーしてたですね。ジェニファー・ウォーンズが歌ってるですね、
うんうん。
これがね、It Goes Like It Goes、
うん。
It Goes Like It Goes って、それが過ぎ去るように過ぎ去るっていう、
うんうんうん
う
ん、
いうように。要するに、あの、別に、こうね、いろんな、あの、物事はただ流れていくと。
うん、
で流れていったらもう帰ってこないみたいな、
あ、
なんかそういうちょっと無常のね、
うんうん、
まあ無常って言ったらちょっとダサいけど、うん、なんか日本っぽくなっちゃうけどそういったなんか感情がね、 It goes like it goes って言葉もほら繰り返して面白いじゃん、
うんうんうん、
でその曲を歌ってます、ジェニファー・ボンズで It goes like it goes、 時の過ぎゆくままにです、どうぞ。はい、ジェニファー・ボンズでノーマレーの挿入歌で It Goes Like It Goes、
うん、
時の過ぎゆくままにですね。
いい曲だね。
切なくなったでしょ。
切なくなる、ね、ちゃんとテーマにあったってすごいね、マボ今
日。切ない。人生は過ぎてってもう帰らないっていうね。はい、あ、ということですね。はい、
今日さ、
うん、
あの、まあ、映画とかドラマとか、まあ、本もありなので、はいはいはい、話するって言った時に、ちょっと考えていて、楽しいテーマだなと思って、考えていて、で、まあ、いろいろ考えるわけじゃない。映画で思い出してとか、はい、ドラマとか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
で、まあ、ドラマって日本のドラマもあるわけで、
うん、
その時何にハマったかなと思ったら、まあ、白い巨塔にハマったのよ、俺。フジテレビの。
ああ、タミヤ二郎版。
タミヤ二郎版じゃない方の
新しいやつか。
新しいやつに。うんうんうん、ハマって、タミヤ二郎版もちょっとちっちゃかったから覚えてないんだけど、
うんうん、
で、あの、まあドラマとしてね、シナリオとして、うん、あの、うん、面白く見てたんだけど、
うんうん、
何年前かな、もう、あの、6、7年前かな、あの、網膜剥離になって、俺。
あ、はいはい。
で、龍、はい、大病院に入院したんですよ、網膜剥離で、うん。2週間か3週間ぐらい。
はいはい。
したら、あの、ちゃんと教授会心があって。
ありますよ。
そう、うん、教授会心があって。もう取り巻きもすごくて。
すごいですよ。
で、うん、しかも、ね、朝6時ぐらいなんですよ、会心が。起こされて、あの。
それはひどいね。
まあ、教授の部屋に、会心というより教授の部屋に行くんだけどね。があって。
患者さんが、
まあ、眼科だから機械使うから。
ああ、そっか。
そうそうそう。
ベッドサイドじゃないんだね。
問診とかそういうのじゃなくて、うんうんうん、ちゃんと機械使ってどうだこうだっていうのをみんな周りが取り囲んで聞くんだけど。まあ、あれ見て、あれ見て、本当にそういう世界なんだと思って、うんうん、いつかマボに質問したいと思ってたんだけど、おうおう質問する機会がなくて、うん、マボ大学病院にいたじゃない。
うん、いたいた、うん。
やっぱそうなの。白い巨塔の世界みたいな世界なの。
で、回収はあんな感じです。
ああ。
だから、教授がどんどん進んでって、周りは、うん、次、お前が担当だって言って、うん、その前にプレゼンして、
うんうん、
で、教授が、お前何も分かってないなって言って怒られたりして、
う
んうん、で、その、応弁誰だって、応弁っていうのは、うん、この指導者は誰だってわけ。
ああ。
何々君かって、うん、ちゃんと教育しないとダメじゃないかって
。ああ、なるほどね。
で、患者さんは、置いてかれてるわけ。
うん、
我々で我々だけ
だ。そうそう患者さん置いてかれてる。
ボケーとしてさ、うん、怖いなーみたいな感じで、うん。あるいは白い巨塔見てる人は、うん、面白い。あこれがあれか
ー。やっぱりそうなんだ。
その後に患者さんのとこ行くと、うん、先生怒られてたけど大丈夫ですかなんて言われたりして。
あこうもちろん組織だから当たり前だけど医局も序列があるわけでしょ。
もうバリバリですよ。
うんうんうん、
だってもう、くらいがあるもん、教授、助教授、講師、うん、助手、
うん、
あと、学年のくらいがあって、
うん
もう、序列バリバリです。
序列バリバリ。
シージャウッドゥの世界です、
うんうん。
で、だんだん上になるとそれが実力主義になって、今も実力主義なのかな。
ああ、いいね、うん。それはいいですね。
後輩が、先輩より上行っちゃったりとかね。
うんうんで、あとは、あれなんでしょ、うん、大学に残るのもすごいことなんでしょなんか、そう、うん、みんななんか別の系列とかに出されたりとか。
まあ簡単に言えば大学に残れないのが出るっていうことです。
うんうん、
優秀な人は残っていくっていう。
うん、いや、すごい、
ね。まあ簡単に言えば。
うん。
うん、
まあもうずっと大学に残ってたわけで、すごいじゃない
ですか。いえいえ、僕出た方です。
うん。
なるべく早めに。
うん。
うん、で、大学が嫌いっていう人もいるんだけどね。
ああ、なるほどね、
うん。まあ嫌いっていうのは結局、まああんまり、ね、大学でその能力が発揮できないっていうか、うんまあ、能力がないからなんだけどさ能力がある人は大学楽しいと思うよ
あまあそうでしょうね、うん、あいいね、うん、実力社会、
うん、もう実力社会です
あそれはいいね、うん、ちょっとだけ政治力も必要ってことね
そうそうそうそうだから教授に気に入られるために、うん、もうしょっちゅうね麻雀のお付き合いしたりとか、
うんうん、
カラオケ行ったりとか、うん、そういうお付き合いして、残る人も多々いました。
うんうん、まあ、龍大がどうのというわけじゃないんだけど、俺の眼科の先生が、多分サードかなんかの先生が、女の先生がずっと美先生担当してくれて、その、指導医の、要するに准教授かな、准教授なんだろうね、うん、この人がもう バリバリ指示していろいろやってんだけど、教授の前に来るともう借りてきた猫に殴るとそういうのを見てて、
うん、
すごいんだと思って、
もう人間見ますよ、
うん、
弱いやつにはとことんやるけど、強いやつの前ではもう尻尾をこう
ごめんね、締めくくるよ、こんな質問で。
いやいやいやいやいや、うん、いや、でも、どこの世界でもそうでしょ。
うん、勉強になるわ。
銀行もそうでしょ。
銀行そうよ。
うん、そうでしょ、うん。銀行なんてもう、入行、ね、そこに入った年で、1年上でも威張ってんじゃない、
うん、ああ、もう、銀行はあれなんですよ。もう、バリバリ尖ってて、頑張ってやってて、こう、いい人っていうのはいっぱいいて、まあ、それなりに評価されるんだけど、みんな部長とか役員になると、何にも言わなくなる。
ああ、なるほど。うん、波があるよね。
そう。うんうん、だから、若い頃飲んでると、部長君になりそうなのとか、絶対そんなならないでくださいよって、さらに後輩から言われるんだけどね。
うんうんうん、俺も、話さなくなるから。
俺もよく言われてたんだけど、うん、無理だろうね。
要するに、下手なこと言って、
そう、
なんか、あれ評価下がったら嫌だからってことで。そうです
ね。大体若い頃は攻めきれるんだけど、うん、みんな地位来ると守りに入るからね。
あ、そうだよね。
うん、
ある程度地位来ると、あとはもう年功序列っていうか、うん、時間来たら上がっていくもんね。
うん
うんうん、まあ、上がったからどうってこともないけ
どね。そうだけどね、うん、本当に。うんそこを分かるまでには、やっぱりそれなりの年季が必要だからね。
うん
若い頃はもう全然分かんなかったですよ。
ね、
もう上がるだけが人生みたいな。
人生みたいな、ね。 特に我々の昭和のね時代はね、そうそう、とにかく一つでも上に上がるのが一番いいっていう、
ね、
うん、それ給料関係ないよね、
うん、そうそう、
とにかく地位だよね、
そうそうそう、
バカだったね。
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 何歳でここに行けるかみたいのは、俺はもうなんか、めっちゃあったね。
今若い人もし聞いてたらね、本当ね、バカだったよ。
バカだった。今の若い子たちそんなのないもんね、結構。
ないないないない。
管理者なんかやりたくないがもうバリバリ多いからね。
あるしね、うん。それよりも、やっぱり、やりがいのある仕事とかね、
うん、
あるいはあのアフターファイブとかね、
うん、
そっちが大事
確かに確かにその通りです
そうなんだよね、うんうん、まあそんなつらつらとね
懐かしい話をしながら
白いけど僕はねタミヤ二郎でした。
ああ、
まあ、あの中学校の時ずっと見てて、うん、あの
中学生ぐらいだったのタミヤ二郎。
中学生、
そうなんだ、うん、
中学生でもう塾行って帰りにもう走って帰っても、
うん、
あの間に合うように、
うん、
でタミヤ二郎がその死んあの役で死んだ時ね、
うん、
一緒に同時に俳優のタミヤ二郎も自殺したんですよ。
だからね、
うんうん、あれも衝撃だったしね、うん、あの死ぬ時のあのあ役ね、
うんうん、
死ぬ時のその役もね、うん、あの役っていうかのそのあの演技もすごかったしね、
うん、
その山本岳っていうとその、うん、あの内科のね、
うん、
親友が、
うんうん、
大善君大善君っていうね分かる人だったら分かると思いますよ君はよくやったよみたいな感じだね
いいですね、
うん、いやライバルだったんだけどね、うんうん、っていうかもう本当に蹴落とすぐらいの蹴落とすじゃない、うんうん、あれだったんだけど
彼はちょっといい人なんだよね
そうなんだよ、うんうん、大善君それが君は医者としてそれでいいのかみたいな感じで、うんうん、さとみくんは相変わらず若いね。
あ、そうそうそう、さとみくんだ、さとみくん。
おめでしくね。
おめでしくね、うん。
そうそうそう。ああいう世界はなかったけどね。
うん
うん、はい、ということで、はい。はい、どうでしたかね、今日の番組はね。
僕らは楽しかったです。
僕らは楽しかったです。はい。次回の放送は3月11日。
3月11日。
というと、
うん、3.11。
3.11 ですよね。はい。もうから16年、5年か。うん、すごいなと、
ね、すごいね。
第2水曜日ですね。FM な 78.0MHz でまたお会いしましょう。
はい。
はい。じゃあそれでよろしいですか。
お願いします。
マボ
ーターボーの、松栗ハッピーレディオ
映画見に行こう。
ええー。